今回は高度経済成長の始まりというテーマでお送りします。毎回このコーナーにご登場いただくのは昭和史を語り通会を主催している保坂正康さん、そして聞き手は私ラジオ深夜便ディレクターの村島明義です。保坂さん、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今月は高度経済成長の始まりというテーマでお伝えしたいと思います。そうですね、
日本が経済大国になっていくっていうのはどういうプロセスをたどったかと、
はい、
でそれをこう見てみようということですね。
そうですね、まあ、前回は60年安保ですね、1960年の60年安保についてお伝えしたんですけども、これはもう政治の季節と、その安保がですね自然承認されるとスーッとこの政治の季節が終焉して、
そうですね、
次にこの経済の季節と、
そうですね、見事にそこがこう日本は切り替わるんですよね。政治の季節から経済の季節へっていうのはこれほど見事にこう変わるというのは、まあ池田内閣がまあうまい政策を取ったっていうことでもあるでしょうけどね、やはり政策プランナーっていうのが相当こう状況をよく分析していたんだなという感じがしますね。
あ、そうですね。で、岸信介の後任には池田勇人がですね、総理大臣に就任したんですけれども、この池田内閣の性格、経済重点にやっていくわけですけども、全体的にどんなような性格の内閣だったんでしょう。
そうですね、大きく2つは特徴があると思うんですね。はい、1つは岸内閣の時にこう政治の季節で日本中がこうデモやなんかでこう荒れた空気になったと。でそれを収めるためにですね、政治姿勢としては忍耐と寛容という言葉をしばしば口にして、社会全体にこう落ち着きを取り戻そうとしたことが一つですね。それからもう一つは池田内閣は組閣した時に初めて、日本で初めてなんですが、女性閣僚を入閣させますね。
あ、初めて
ですか。初めてですね。中山雅さんという大阪から出ている議員ですけども、はい、この方を厚生大臣に入閣させましたね。でその意味で言うと、この歴史的にも新しい意味合いを持った内閣だというようなことが言えるんじゃないかと思いますね。
議会中初めての女性閣僚が任命されたということを、
まあ、その後続いて何人も女性閣僚は出るようになりましたけどね、やはりこの昭和35年の政治の季節から経済の季節の時に誕生したというのは一つの意味を持つんじゃないでしょうか。
でいろんなその有名なスローガンもねいくつかありますけれども、
高度経済成長政策を取るというようなことを明らかにしつつですね、あなたの給料を2倍にして見せますと、それから私は嘘を申しませんと、まあ、すごくうまいキャッチフレーズでですね、国民に向けて演説するんですね。当時あなたの給料を2倍にして見せますなんていうのはなかなか政治家言わなかったことですね。でそれを具体的に池田氏は口にした。でしかも私は嘘を申しませんって、あの方はちょっとダミ声だったような記憶があるんですが、それで、はっきりそれを言うわけですから、なんかこう社会全体にその断定した口調が妙にこう励ましになったんじゃないでしょうかね。
ねえ、で全体がその寛容と忍耐で割と低姿勢、
そうですね、
で国民に当た
ったと、低姿勢っていう言葉も流行りましたね。
ねえ、でそのようにその池田内閣の表看板といいましょうかね、その経済政策、所得倍増計画ということですけども、これ具体的な目標というのはどんな数字だったんでしょうか。
とにかく所得倍増計画というのはですね、国民所得全体を短期間にこう、まあ、10年ぐらい経ったら2倍にしてみせるという形で言えば、その国民の経済の総合力をですね、そのまま肥大化させることによってそこに生み出される富を分配する形で、国民一人一人の富を大きくしていくという、基本的にはそういう政策だったもんですけどね、でその政策の根幹になるのはやはり公定歩合の引き下げで市中にこうお金を流すことによって、企業が設備投資をする。でその設備投資をすることによって、工場、コンビナートなどを作る、で製品を大量生産していくと。で今度これを大量消費するという形の社会を作らなきゃいけないわけですから、大量生産大量消費の時代に向かっていったんだというようなことも言えると思いますね。
そういうふうにして国民にこのバラ色の夢を、ね、まあ、提示したということでしょうかね。
ある意味で言えばね、物量的にまず我々は戦争のこう傷跡を全部克服しようと。で同時に我々は新しい経済計画の下でより富を追求するんだという極めて分かりやすい政策だったと思いますよ。
その大元になりましたですね、池田勇人総理大臣の所得倍増論の声がありますので、これをお聞きいただきます。
で今まで10年で倍にするのにはどうやったらいいか、1年に何本伸ばしたらいいか、10年で倍にするのには 7.2% とこういうことなんです。それじゃあ10年で倍にするということは決まっていない。私は前から10年以内にやるとこういうことなんだから、10年経ったら2倍以上とこう結論が出てくるわけ。私は 9% は低すぎると叱られませんかと思ったら多いすぎると言われてる。まあ結果見てもらいましょう。
池田総理大臣の独特の声のですね、所得倍増論の記者会見だったわけですけども、かなり強気の見方
でしょうか。そうですね。池田さんはやっぱりそういった拡大経済成長論者を登用しながら独自にこの経済理論を作り出して、そしてそれを現実に運用していった、現実の形にしていったっていうことじゃないでしょうかね。
ね、まあ、具体的な数字で言いますと、その当時のですね、1人当たりの国民所得、昭和35年度が12万円だったのが、45年度には24万円にするというように、本当に倍増ですね。そういう目標を立てて突き進んだということですかね。
やっぱりこういう目標をきちんと設定して国民を説得したという意味では、これはある意味で言えば、まあ、博打のようなところもあるわけですね。で、それ本当にそんな成長するのかと、やっぱり昭和35年度の国民総生産からですね、9% 以上の成長も目論みながら、こう、国民総生産をカーブを上げていくっていうんですからね、どうか無理があるんじゃないかっていうようなことも言われましたけども、それをエコノミストたち、あるいは政治、政策を司った池田内閣などは、まあ、やはり見事にこう成功させたんですね。
その裏にはその非常にこの池田総理大臣の有力なブレーンという人がいたということですけれども、
その先頭に立ったのは、まあ、開発銀行の理事をやってて、戦前は大蔵官僚だった下村治という人でしたね。
下村治さんですね。
この人の経済政策はとにかく楽観的と言われるぐらいに、その日本の経済成長をですね、10% ぐらいを維持していくという形の見るあれなんですが、そのためにどういう政策をやるのかということに関しての経済理論を持ってたんですけどね。で、それが池田さんの政策とマッチングした。で、さらにそれが国民の、エネルギーっていうのを吸収するやっぱり理論的な根拠になり得たんだということだと思いますね。
まあ、そういうようなこの経済理論です ね、 ですね、確かな経済理論がベースにあって、そしてその強力な政治、そしてそういう方向でいこうという国民の協力があると、豊かな社会が実現するんだと、いうような訴え方をしたということですかね。
私はこの時の人たちにその後ですね、昭和50年代に何人か会って話を聞いた時、例えば池田首相の秘書をやっていた伊藤正也さんっていう人がいるんですが、
伊藤正也さん、池田総理の秘書、
そうですね、
この方は黒縁の眼鏡をかけた、
そうですね、まあ、ブーちゃんって通称言われてましたけど、ね、伊藤さんにこう割に親しくこう付き合うようになっていろいろ話を聞いてたらですね、もし政治の季節をあのままにしてたら大変だと、やっぱり日本人はあれだけのエネルギー持ってるっていうものをですね、経済に向けたらすごい国を作るんじゃないかと自分はデモを見ながら思ったと言いますもんね。で、池田さんとしょっちゅうそういう話をしてたと。で、池田さんは政策的にはどちらかというとタカ派的なとこあるんですね。60年安保の時も閣議で自衛隊を出せと言ってみたりしたんですが、そういった自分のこうタカ派的な体質を全部消して、 そして寛容と忍耐、そして経済行動経済成長でいくんだということで、徹底してそこのところは割り切って進んだ政治家首相だったと思いますね。
あね、まあ、そういう総理大臣の池田勇人、それからエコノミストの下村治、そして池田さんの秘書の伊藤正也と、まあ、この3人が中心になってやっぱりこの経済成長政策を、
目に見える形というのは必ずしもこの3人とは言えないかもしれないけど、伊藤さんなんかの役割というのは池田さんの意思を受けて経済団体回ったりですね、それから政治家宏池会ですから、宏池会の宮沢喜一、前大重三郎、大平正芳という人たちを説得しですね、それで自民党の中に高度経済成長を推進する勢力というものを作っていきますね、特に私は伊藤さんの話を聞いてて、こう財界四天王と言われた小林あたる、水野茂雄ですね、それから長野茂雄、それと桜田武志のような、こういった日本の経済指導者として有力な地位にいた人たちがですね、池田さんの経済政策に協力していったと、でこの人たちがやはり経済界では大きなこの戦力になったんじゃないかなというふうに思いますね。
まあ、いわゆるその財界の四天王というんですか、
そうですね、財界の四天王と言われたようですけど、
まあ、そういう4人のね、重要人物、財界の人たちも一緒に、まあ、引っ張っていったということですかね。そして具体的にはですね、60年安保の次の年の昭和36年度の予算編成、ここから高度経済成長が始まるということなんでしょうか。
そうですね。
で、その3年後には、昭和39年には東京オリンピックというものが控えていたんですけども、ね、やはりそれは大きな目標になったわけですか。
経済成長はただ進めるというよりも、一つの目標に向かって進んだ方が効率がいいわけですね。例えば東京オリンピックっていうのであれば、まあ、外国からたくさん人が来るっていれば、観光の施設、それから新幹線の新設なんかもやるんですけどね、そういった目標の中でそれに派生する基盤っていうのを整備していくと、割に分かりやすい形取りますからね、だからオリンピックっていうのはその意味ではかなり分かりやすい形で目標になったんじゃないでしょうか。
そうですね、東京オリンピックに向けての、まあ、インフラの整備ですね、 それから東海道新幹線ですね、それの建設などは本当分かりやすいと言いましょうかね、そういうものを目標にあれですね、高度経済成長を進めていったと、
そうですね、
いうことですね。
コンビナートなんかももう各港にかなりこう出来上がりますからね、日本各地の石油化学なんかが、まあ、そういう形で発展していくんですけども、そういった産業基盤が整備されるっていうことに関して、これほどこの35年6年7年という時代にこれほど急激に整備されるっていうのも珍しいぐらいのスピードだったと思いますよ。
そしてそのエネルギーはその民間主導というか、まあ、民間の力をこう活用してというようなことになるんでしょうかね。
戦争中はどうしても軍の戦争のためですから軍事のみで、軍事というのはつまり国家ですから、国家の経済政策であって民はそれに全部従うわけですね。国家からこれ言われて、これを作れ、あれを作れ、この値段で作れって言われて入っていってやるわけですけども、それでは経済はダメだということで、民の活力といいますか、それが徹底的にこう培養するような形で刺激したんですね。
まあ、ちょっと具体的なですね、会社の名前を出してみたいと思うんですけども、岡山の水島コンビナートですね、これは三菱化成ですね、それから山口の徳山のコンビナートはこれは出光興産、それぞれ その石油コンビナート、大きなものを作るわけですね。
こういったコンビナートはもう水島、徳山だけではなくて、まあ、北海道から川崎から関西、それから九州、いろんなところでできていきますね。茨城なんかにもできますしね、そういったコンビナートのところで日本のこう経済の土台が固まっていったんですね。
まあ、そういうものがこう経済発展の原動力になっていくということですかね。でこれ一つ、まあ、象徴的なものかと思うんですけども、いわゆるその関西電力の黒4ダム、黒部ダムですね、 これもあれですね、大きな話題になりましたですね。
これは映画にもなったりしましたね。
映画にもなってですね、三船敏郎とか
石原裕次郎、なんていうんですかね、こうダムの出来上がっていくプロセスがドラマになりやすいっていうことなんでしょうけどね、
これは昭和38年にこのクレヨンダムが完成してるんですね、まあ、その時のニュース音声がありますので、これをお聞きいただきます。
高度成長を反映して今年も建設ブームが続き、立山連峰を望む秘境黒部渓谷には関西電力の黒部第4発電所が完成しました。7年の歳月と500億円の建設費をかけた最大出力25万8000キロワットのこの発電所は建設技術の粋を集めたものでしたが、工事の陰には163人の尊い命が失われたのでした。
クレヨンダム完成のニュースでした。ちょっと古い音声だったのでちょっとあの音が飛びましたけれども、まあそういうようなね、クレヨンダムというものができて、これはあの阪神地区のエネルギー源になったということ
ですね。そうですね、この映画も随分あの観客動員したようですね。
そうですね、でそういうようにその、まあ、経済が発展していくと人手不足というかなってくるんですよね。そしてそういうその、まあ、あのいろんな形の、まあ、労働力が必要なわけですけれども、労働力不足を支えたのがあの金の卵と言われる人たち、
ね、集団就職、
集団就職ですね、昭和38年がピークで、7万8000人がですね地方から大都会へ行ったということです。これも当時のニュース音声がありますのでお聞きいただきます。
3月は就職のシーズン、21日の朝には集団就職のトップを切って福岡県の中学生26人が東京に着きました。雇い主や報道陣など大勢の出迎えで中学生たちはちょっとびっくりしたよう。26人は早速それぞれの勤め先に向かいました。
ということで、まあ、金の卵のですね、集団就職ということで、まあ、この時期にですね、それこそ東北とか九州とかから東京、大阪に出てきて、まあ、そのまま今でもお住まいの方もたくさんね、
そうでしょうね、
いらっしゃると思いますけどもね、
まあ、どうしても集団就職あの東北の方多かったっていうんで上野駅が一つのそのキーステーションになったわけですね、はい、で上野駅を題材にした歌なども随分ありますね、
ああ上野駅はね一番有名ですけどね、伊沢八郎さん、でそういうその、まあ、全体としてですね、日本の経済がこう底上げしてきたということですけども、先ほどその大きなプロジェクトの話をしたんですけども、もっと身近ないろんなそのメーカーがありますよね、
そうですね、
この時こう急発展したものっていう、
結局国の経済力が弱い時は貿易や資本にこう壁を作ってですね、あまり外国のものを入れないと、自分たちの国で、とにかく生産し、そしてそれを販売し利益をそこで中で分配するっていうようなことなんですが、それではダメだというので、やはり貿易の壁、資本の壁を取り払って、外国と自由にこう競争するといいますか、貿易、資本の自由化っていうようなことがこの高度経済成長の中でも進むわけですが、うん、特に日本は自信のある分野から次々とこう自由化していきますね、はい、そうするとやっぱりこう、まあ、ソニーのトランジスタラジオとか、まあ、オートバイのホンダとか車のトヨタとかですね、それからもう造船なんかでも日本の、まあ、石川島播磨重工ですか、そういうとことか、しかしなやはり電気家電製品っていうやつですね、これはもう松下やらシャープ、三洋、日立、東芝、三菱っても、いっぱいありましたけど、そういうところがいずれも相当新しい技術でもって製品を開拓して海外に出てくんですね、海外市場で、でそれも一定の力を獲得していくんですから、日本人のこう経済にかけるエネルギーっていうのはすごかったんだなと、 まあ、そのため池田首相はフランスを訪問した時ですね、ドゴール大統領に皮肉られましたね。あの日本の首相はトランジスタのセールスマンじゃねえのかって言ったというような話もありましたけど ね,
ね。でもそういうその日本の経済を支えたあの経済界のパイオニアっていう人たちもたくさんいましたよですね、はい、伊深勝さんですとか森田明夫さんですとか、本田宗一郎さんですとか、松下幸之助さんですとか、
そうですね、そういう人たち本当日本の企業で己の力で会社を大きくしてったんですから、まあ、今の時代は考えられない、まあ、これからはそういう人あんまり出ないんじゃないかと思いますけども、そういう早々期にはその人の能力、技術、それから人間性で企業が発展するってことがあるんですね。
今日本経済ちょっと元気はないですけども、そういうようなパイオニアがこれからどんどん、ね、出てほしいです
ね。そうですよね、それ出るんだろうかと、そういうの出る時代は多分相当こうなんていうんですかね、力をつけるための時間が必要だったと思うんですね。で今はもう割にこう自由にものが作り考え何でもできますから、そのなかなか耐えて耐えて形を作っていくっていうのは無理な時代なのかなっていう気もしますけどね、
まあ、そういう昭和36年以降のですね、高度経済成長の時代がありましたけども、その影の部分というのもありまして、かなり物価がもう年に 4% から 8% ぐらい消費者物価上昇が続いたということもありますですね。
これはまあ当然ですね、あの大量生産して大量消費をするから物が安くなるっていうと、今度はあのメーカー側の人件費を考えればですね、それをこうメーカー側の人件費も上がるわけですから、それを消費物価にこうあの商品価格に乗せていくわけですから、やはり物価の上昇に政府は歯止めをかけようと思って必死になりますけども、まあ、しかしこれは毎年なんか 5-6% ぐらいの割で伸びるんですね。ちょっとこう確かに今思えばこの時の数字の伸びはちょっと異常だなと、毎年6%、7% 伸びるっていうんですからね、つまりそれだけ給料もまた増えてるからっていうことなんでしょうけどね、
まあ、全体としては非常にその勢いのある時代だったということが言えるんでしょうか。
なんかね、僕はこの時代に生きてて思うんで、目が輝いてた時代だったと思いますよ。でね、とにかく元気があってですね、社会全体が、なんかその元気というのはまあ、政治の季節が持っていたまあ、ある暗さといいますか、そういうものをこうわーっとそういうものとは違う形の明るさといいますかね、まあ、これはプライベートの話なんですが、私はその昭和38、9年後のこうデートなんかするとですね、夜9時10時なんていうのはもう地下鉄の線はホテルはもう、そうレストランはそういった若い人たちのために何時まででも空いてるわ、そしてそれは料理はまたメニューはもういっぱい新しくできてくるわで、かって考えられない時代に生きてるなっていう実感を持ちましたね。
じゃあ保坂さんもかなり深夜までデートしたと、
そうい
うことですかね。
そうですね、そういう時代でしたね、
ちょうど保坂さんの青春時代と日本経済のこの成長がイコールになったということでしょうかね。
そういう時代でしたね。
ですね。で当時のですね、ちょっと世相というものを見てみたいんですけども、一つはちょっとまあショッキングなニュースなんですが、昭和35年10月12日のですね、社会党の浅沼稲次郎委員長が刺殺されるという事件がありましたけれども、これは日比谷公会堂での実況録音がありますので、これをお聞きいただきます。
想像しゅうございまして、お話が聞きたい方の耳に届かないと思います。この際静粛にお話を伺いまして、この後を進めたいと思います。それではお待たせしました、どうぞ。
選挙の際は国民に評判の悪い政策は全部伏せておいて、選挙が多数を占めると、
途中でございますが、ただいま部隊の上手の方から一人暴漢が出まして、いきなり担当を抜きまして、浅沼委員長の左の胸と腹の中間ぐらいを刺しました。
暴漢が壇上に一人上がりまして、
部隊の上は一瞬大混乱でございます。
昭和35年10月12日の浅沼稲次郎視察の、まあ、現場での実況だったんですね。まあ、これはやっぱりまあ、60年安保の政治の時代の最後の事件ということが言えるんでしょうか。
そうですね、これはやはり浅沼さんが、まあ、その政治的発言が右翼の人を怒らせたということのようだとも言われてますけども、うん、まあ、私はこの今これ暗殺の現場の実況ですよね、はい、でこの事件はやはり政治の季節というものの持っている残酷さというのを一つ示してるなと、うん、でもう一つ言うとですね、この浅沼さんの葬儀の時に池田さんが演説したんですよね、はい、でその演説の原稿は先ほどの伊藤正也さんが書いたんですが、名演説だと言われています。でそれは浅沼さんが若い時から、まあ、社会主義運動に入って、まあ、苦労しながらですね生きてくるその姿っていうものをかなりこう情緒的にきちっとこう追悼した演説だったんですね、うんうん、で私もその演説を池田さんの演説聞いて性的に対してこれほど思いやりのある演説をするのかと思ってびっくりしましたね。で後で伊藤正義さんに聞いたら、いや実はあれは私が何日も考えて書いたんだっていうようなことを漏らされてましたけども、やっぱり池田さんの側もですね、ああいう事件に対して強い憤りを示していましたね。
まあ、政党の壁を越えたそういうような気持ちの通じ合いっていうものが
あったんですかね。
でもう一つはですね、翌年のこれはちょっと明るいニュースですけども、昭和36年1月20日のですね、まあ、アメリカなんですけどもケネディ大統領の就任ということですね、はい、43歳の青年大統領を就任したということで、なんか世界中がこうなんか希望に満ちた雰囲気になったということですかね。でケネディ大統領のですね、大統領宣誓の後ですね、有名な演説がありましてですね、ちょっと日本語でまず言ってみますと、そして同胞であるアメリカ市民の皆さん、国があなたのために何をしてくれるかではなく、あなたが国のために何ができるかを考えようではありませんか。また同胞である世界市民の皆さん、アメリカがあなたのために何をしてくれるかではなく、人類の自由のために共に何ができるかを考えようではありませんかと、これも非常に格調の高い演説、
ね、そうですね、これは今も歴史に残っている名演説ということですね、
はい、じゃあこれを聞いていただきます。
You, John Fitzgerald Kennedy, do solemnly swear.
I, John Fitzgerald Kennedy, do solemnly swear.
That you will faithfully execute the office of President of the United States.
That I will faithfully execute the office of President of the United States.
And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. My fellow citizens of the world, ask not what America will do for you, but what together we can do for the freedom of man.
昭和36年1月20日のケネディ大統領就任の演説でした。これ池田総理大臣とは何回かケネディ大統領を会談してますですね。
そうですね、ちょうど時代を変えるという節目の時にお互いに意見交換も割に気があったんじゃないでしょうかね。
でもその後、まあ、キューバ危機が起こったり、あるいは昭和38年にケネディ大統領自身がですね暗殺されるというような、また まあ、政治の世界のこの非情さといいましょうかね、
そうですね、
それも見せつけられたわけですね、
はいはい、この時の、 この時代を振り返れば、私たちは経済的に豊かになる反面、政治の残酷さとか政治の怖さ、まあ、キューバ危機というのはもしかしたら戦争になるんじゃないかと、
ね、
アメリカとソ連の間でですね、
しかも第3次世界大戦、
第3次世界大戦、しかも核兵器を使ったですね、そういう危機感がありましたから、その危機感というものが豊かになっていく生活の中でも、政治というのは一つ局面変えればこういう変わればこういうふうになるんだというのはやっぱり見せつけたと思いますね、
やっぱり政治の恐ろしさといいましょうかね、
そうですね、
怖さもあったわけですね、では当時のですね、NHK テレビの人気番組からいくつかご紹介したいと思いますけれども、子供たちが非常に好んで見たブーフーウーというね、3匹の子豚の物語、着ぐるみを着た劇がですね、テレビで放送されました。この歌を聴いていただきます。ソングでした。ブーが大山信代さんですね、声が。フーが三輪勝栄さん、ウーが黒柳徹子さんということでね、子どもたち人気の番組ですね、はい、それから翌年ですね、昭和36年夢で会いましょう、これどうですか、ご存知、
知ってますね、これは私よく見てましたね、日曜日、毎週日曜日だったのかな、
土曜日の夜っていう、
ね、あ、土曜日の夜ですか、だいたい見てたように思います。中島さんっていう司会の方がこう、頭をこう横に、
そう、首を横にこうかしげて、こんにちは、こんばんは、
そうですね、
中島ひろ子さんですかね、
あれがすごく印象に残ってますね、
まあ、バラエティ番組の元祖ということですね、では夢で会いましょうのテーマ音楽です。昭和36年から始まりました夢で会いましょうです。作構成の A 六色さん亡くなってしまいましたけどもね、
そうですね、
で3つ目はですね、昭和38年に始まりました大河ドラマの第一作花の生涯ですね、このテーマ音楽、作曲は富田勲さんです。昭和38年大河ドラマの第一作花の生涯でした。作曲の富田勲さんも、まあ、今年亡くなった
そうですね、
ということですかね、はい、 では当時のですね、昭和歌謡をおかけしたいと思います。まあ、この時代所得倍増時代の昭和歌謡、割とあの明るい歌が揃ってるということですね。昭和36年上を向いて歩こう坂本九、昭和37年いつでも夢を橋幸夫と吉永小百合、そして昭和38年高校3年生船木和夫、メドレーでどうぞ。
星よりひそかに雨より優しく、あの子はいつも歌ってる、声が聞こえる寂しい胸に涙に濡れたこの胸に、言っているいるお待ちなさいな、いつでも夢を、いつでも夢を、星よりひそかに雨より優しく、あの子はいつも歌ってる。
所得倍増時代の昭和歌謡、上を向いて歩こういつでも夢を、そして高校3年生でした。今日はこの昭和35年からのですね、高度経済成長の時代を見てきたわけですけれども、この昭和史の中で俯瞰してみるとどんなことが言えるんでしょうか、この時代。
そうなんですね、そこなんですね。私はなんか14年っていう言葉を常にこう頭に浮かべてしまうんですが、昭和6年の9月から昭和20年の8月まで日本はこう戦争の期間が14年ありますね。
そうですね、
はい、東京の街が普通の街だったのが14年経ったらガタガタガタって ってもう荒れた、もう全ての建物が壊れているような、破壊しているような状況になりますね、うん、つまり戦争ですけども。で今度昭和35年の11月に池田首相が高度経済成長政策にゴーサインを出してスタートしますね。まだ日本は貧しいあれでしたけど、昭和48年のオイルショック、49年から経済の数字はみんなこう少し止まっていくんですが、うん、でこの間も14年なんですね。私たちはその一生懸命この14年は経済に向かってその物量的な豊かさを求めて、世界で第2位の経済大国になりましたね、うん、で私たちはこの14年で戦争もやれば経済でこういう形のも作るって、で、その14年でやる時の国民的なエネルギーの爆発力っていうのはすごいんだなと思う反面、私たちの国全体の長い歴史で見れば少しずつこうもうちょっと全てのことに関してゆっくりゆっくりでもいいのかなと、うんうん、実際に高度成長の時は問題先送りになりましたからね、はい、公害の問題とか、ね、だからやはりそういうのをこう見据えながら一つずつ着実に進むのが本当は良かったのかなという、私はもう私なりの反省の歴史観っていうのはそこに置くんですけども、文化とか伝統をじっくり守りながら、目標に向かって進んでいくのがいいのかなっていう感じがします ね。
はい、今回もありがとうございました。
どうもありがとうございました。
今日のこの時間は特集昭和史を味わう高度経済成長の始まりというテーマで、ノンフィクション作家の保坂正康さんに伺いました。聞き手はラジオ深夜便ディレクターの村島明義でした。